はい、皆さんこんにちは。中島理論コラムの裏ページ担当のカロムワンでございます。音声配信ポッドキャスティング版第1回突然始まりましたが、短いひとときですがお付き合いいただきますようよろしくお願いいたします。この6月からですね、ニフティさんでブログ始めまして、丸3ヶ月だったんですけれども、最近はもうブログ大流行ということで、右を見ても左を見ても、楽しいブログばかりですけれども、インターネットをされている方であれば、もうほとんど大多数の方がご自身のブログでいろいろ発信をされているのではないかと思うくらいですけれども、最近ですね、日本でも新しい技術といたしまして、ポッドキャスティングという形式で、今は現状音声情報がメインになっているようなんですけれども、発信されているサイトをちらほらと見かけるようになりました。私もお気に入りということで何件か、そのポッドキャスティングで情報をさ、配信されているサイトを、見ることがあるんですけれども、情報を聞くことがあるんですが、楽しいな、面白いなと思いまして、私もこのポッドキャスティングの力を借りて情報を発信できないかなと思いましたら、なんとかできましたので、今回中島理論コラムの裏ページポッドキャスティング版第1回ということでお届けをしてみようと思った次第です。まあ、いつもはですね、文章で皆様に私のくだらない、お話を披露しているわけなんですが、今回はその上に音声で、声で恥をさらすというこの暴挙、まあそれでも新しい試みですしね、いいんじゃないかとは思います。はい、どうなるか分かりませんけれども、1週間か2週間に1度くらいですね、更新できたらいいなとは思っておりますので、よろしくお願いいたします。今回まあ第1回目ポッドキャスティング版第1回目ということで、どんなテーマでお話をしようかなと思ったんですけれども、私ブログの記事でですね、たまに BGM は何々という曲のカロムワンでございますということで始めることがあるんですけれども、音声による発信ということで、今回はその BGM についてお話をしてみようと思っております。今日聞いておりました BGM はですね、さだまさしさんで精霊流しでした。さだまさし精霊流しと聞くとイメージはやはり暗いということになろうかと思うんですけれども、精霊流し1974年、昭和49年の日本レコード大賞作詞賞を受賞した、作品ですね。さだまさしさん、21歳の時に作られた作品ということです。21歳の時に作った作品ということで、ご本人曰く、ジジイのような青年だったということです。ジジイのような青年が作った歌を聴いている私もジジイのような青年ではあるんですけれども、長崎でお盆に行われる行事として知られる、精霊流し、実際には爆竹が盛んに使われて、さださんの歌のような重たい暗いイメージはあまりないということです。精霊船を送る人々の心情を歌にしたのが精霊流しという歌だというのがさださんご本人の弁ですね。精霊流しといえば同名の小説をさださんご自身が成就されまして、映画や NHK ドラマ化されていました。私もですね、 NHK ドラマを見たんですが、その感想なんですけれども、半ば自伝的小説やろうと、主役に坂口健二さんは男前すぎちゃうのかと思いました。はい、また、同じドラマにはですね、今や売れっ子の女優さんとなられたんですけれども、滝沢沙織さんが出演されておりまして、この人はちょっときつい目のしっかりした顔出しだけど綺麗やなとも思いました。はい、ドラマの中でですね、喫茶店にて滝沢さんが、坂口さんにコップの水を引っ掛けるシーンがあったんですけれども、それが印象的でした。話の筋立てにはあまり関係ないシーンだったんですけれども、何が印象に残るのかというお話ですね。はい、この BGM のお話になった時はですね、なんとかその BGM に関連する事柄から、競馬につながるように お話を持って言っているんですけれども、今回さだまさしさんということで、さだまさしといえば思い出すのはさだまさという馬ですね。懐かしや関西中堅級の言う、ミルフォードの子福永はじめ厩舎の所属馬でした。馬主さんがですね、サラさんのファンだったのかどうかというのは未調査です。わかんないです。おそらくはファンなんだろうと思いますけれども、さだまさしさんといえばですね、競馬好きの芸能人としても知られております。まず的場ひとし元騎手現調教師とですね親交がありまして、的場騎手が JRA 通算1000勝を挙げられた際ですね、その記念パーティーにて、的場騎手が歌う「一人ぼっちのダービー」という歌の CD を引き出物として用いられたことは結構知られているようです。その「一人ぼっちのダービー」という歌のですね作詞作曲者がさださんですね。一人ぼっちのダービーという歌の感想にはですね、競馬の実況が用いられているんですけれども、的場騎手が歌うバージョンでは、的場騎手がライスシャワーでメジロマックインを破った際の天皇賞春の実況が使われているということです。さださんご自身もこの歌を歌っていらっしゃるんですが、さださんのバージョンでは、成田ブライアンが日本ダービーを優勝した際の実況が使われているそうです。というか使われております。私も聞きました。はい。またですね、さださんといえば東海帝王の引退式の際ですね、プレゼンターとして東京競馬場に来場されていたことでも知られています。東海帝王の引退式、1994年の10月23日に行われましたが、その当日は、東京競馬メインレースが、東京スポーツ杯、当時は5馬のオープン戦芝 2400m の戦いでしたが、このレース制したのが、東海帝王の皐月賞の際2着だった社交グレード、2歳児のハボタン賞以来3年10ヶ月ぶりの勝利ということで、ドラマがありましたね。東海帝王の話に戻しましたら、東海帝王の松本昭一調教師のお父様であるですね、松本正夫調教師、元調教師の時代から、サラさんとは親交があったそうです。そんなお父様との縁がありまして、ご子息の昭一調教師が管理される東海帝王の応援をされていたということです。合わせて、これが最後になるんですが、かつて関西テレビでですね、私の名馬という有名人の心に残る名馬を取り上げる番組があったんですが、サラさんも出演されまして、東名を私の名馬として挙げられていました。天皇賞秋有馬記念を連勝した名品ですね。1着東名、2着スピーデーワンダーで決着した1971年、昭和46年の天皇賞秋の馬券を的中されたというエピソードを披露されていたように記憶しております。お届けをしてまいりました、音声配信ポッドキャスティング版中島理論コラムの裏ページなんですけれども、第1回目いかがでしたでしょうか。わからないことばかりでしたので、慣れないもので大変申し訳ないんですけれども、私自身は結構楽しくお話をしてまいりました。冒頭でもご案内いたしましたが、1週間かあるいはまあ2週間に1度ぐらいですね、更新していきたいと思いますので、またよろしければこの第1回目の感想を、コメント等で記入していただければ幸いです。では以上、さだまさしさんは実はアイネス夫人や大作ヒリオスと同じ4月10日の大盛りだという情報を残して去っていくカロムワンでした。では次回失礼いたします。